説教十字架の時が来たと題して、町田さとみ牧師です。お祈りいただきました。はつかり教会の主任担任をさせていただいております町田さとみと申します。本日は埼玉地区の講談交換礼拝ということで、御教会の越谷教会と私どもはつかり教会との講談交換礼拝が許されました幸いを心から感謝をしております。石橋先生はこの早いお時間、特に教会学校のお時間からはつかり教会においてご用意していただくようにお願いを申し上げたところ、できる御用は何なりとおっしゃっていただきまして、大変心苦しゅうございましたが、そのように快諾をいただきまして本当に感謝をしております。大人のメンバーも教会学校から出ようということで、昨日は準備をしておりまして、ひょっとしたら子どもより大人の方が多いんじゃないかと思う、そのような礼拝でなろうかと思いますが、朝からご労苦いただくことを感謝をいたしております。また先生お送りくださいました音響会のことも本当に私ども心にかけておりまして、大変申し訳ない思いがいたしましたが、ともどもに主にある教会として、礼拝を捧げさせていただく恵みに感謝をさせていただいております。一言お祈りをさせていただきたいと思います。愛する神様、本日は埼玉地区の講談交換礼拝ということで、越谷教会とはつかり教会との交換礼拝をさせていただきますことを感謝をいたします。神様どうぞ越谷教会の上にさらなる祝福をお与えくださり、祝福の上に祝福をさらに重ねてくださいまして、大いに天よりの恵みをお与えくださるようにお願いをいたします。長きにわたってこの越谷の地であなたの福音の種がまかれ、多くの魂があなたへと救われたことを覚えますときに、本当にこの越谷教会のお働きが本当に神様によって喜ばれ、また尊く用いられていることを覚えて、本当に皆を賛美いたします。なおなおどうぞこの教会を通してこの地にあなたの福音が語り継げられ、そしてまた多くの魂があなたによって刈り取られていく素晴らしい御業を成してくださり、あなたの御栄を表してくださるようにお願いをいたします。石橋先生をはじめ、棚橋先生、また教会員のお一人お一人の上に天よりの豊かな祝福をお与えくださるように、どうぞまたお具合の悪い方々、悩みを抱えておられるお一人お一人の上に、あるいは弱気を覚えておられるお一人お一人の上に、どうぞ限りない神様の憐れみを与えてくださるようにお願いをいたします。どうぞ御言葉を祝し、説教者の陰に隠していただいて、あなたの十字架の輝きだけがこのところに輝き出ますようにお願いをいたします。御手に委ねイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。よくよく考えてみますと、越谷教会とあつかり教会の講談交換というのは、2012年の夏だったと思います。はつかり教会がちょうどその時街道建築をしておりまして、そのためにということで祈りを持って大きなご協力をいただき、今はつかり教会は大変新しい街道で、毎週礼拝を捧げておりますが、そのような機会がかつて与えられたことを覚えて、心から感謝をしております。そのふうに思いますと、2年半というまだ短い月日しか経っておりませんが、講談交換の恵みに預かるということも埼玉地区のお計らいかと、また神様のお計らいかと思いまして感謝をしております。先週の水曜日から肺の水曜日に入りました。受難節を迎えておりますこの時、本日はそういう意味では受難節第一の主の日を迎えさせていただいたのであります。そのようなこともありまして、本日はマルコによる福音書のこの14章の32節から42節を通しまして、十字架のお恵みに預かりたいと思いまして、ここを開かせていただきます。 この箇所はいわゆるゲツセマネの祈りと言われている、そのような箇所であります。イエス様は十字架におかかりになられる前に苦悩の祈りを捧げられた、そういう箇所であります。この聖書の下りを読みますと、印象深いことがいくつかございますが、2つのことを今日は皆さんと共に味わわせていただきたいと思います。印象深いことの一つとしては、時が来たというこの言葉であります。もう一つは、イエス様は祈られたということであります。まず時が来たということでありますが、本日の聖書の箇所の41節のイエス様のお言葉であります。何の時が来たのだろうか。それは十字架の時が来たのであります。この十字架の時が来たという言葉は、なんという重い言葉だろうかと思います。十字架というのは、イエス様ご自身がおがかりになられること、そしてまたその十字架によって全ての人々の罪をその御身に負われまして、ひとたび死んでくださった苦しみの十字架であります。同時に私たちの罪の許しの十字架であります。その十字架の時が来たというのであります。クリスマスとイースターというのは世間でもよく知られる行事となってまいりました。クリスマスというのは、いろいろなデパートやあるいは商売をなさっている方にとっては大変書き入れ時だというふうに聞いています。そういう意味でも教会よりも華々しく飾られるのが世間のクリスマスということもありまして、大変よく知られた教会の暦であります。イースターも少しずつ知られてきたようでありまして、イースターと言って分かる方も出てまいりました。そのふうに考えますと、クリスマスもイースターもこの世では名前が知れている、そういう教会の暦であり、また教会の礼拝であります。クリスマスの場合ですと、イエス様のご降誕を待つ時がアドベント、対抗節と申します。クリスマスというのはこの世に神様の一人子が与えられたという時であります。いわば神様に背いた罪のこの世に神様が介入された時であります。ではイースターとは何か。イースターというのはイエス様が十字架の死から復活させられたその日であります。ですからイースターと十字架というのは切り離すことができない、そういう大切なことであります。クリスマスにおいてこの世においでくださったイエス様が人々の罪の身代わりとなって救いの御業を成就してくださったのがイースターということができようと思います。もう少し言いますと、神様がこの世に介入なさったというご計画が成し遂げられるという時がイースターの時であろうと思います。42節で、もうこれでいい、時が来たとイエス様がおっしゃいますが、この時という言葉はフォーラという言葉が使われています。このフォーラというのはコップの水が一滴一滴上から水が足されていって、その一滴一滴の水が少しずつ増していき、しまいにはコップから水が溢れ出てくる、その時であります。まさにこう積み重なれた時が溢れ出る、神様の時が満ち溢れるという意味がこのフォーラという時の表す意味であります。神様の時が満ちた時、一体誰が神の一人子の十字架の死によって全ての人々の罪が許されようと考えることができたでしょうか。 イエス様による 全人類の救いのご計画は、神様がこの世をお作りになられたその時から神様のご計画にあったということを聖書は記しております。そういう意味では、ただ神様、父なる神様だけがイエス様の十字架の救いのご計画をご存知であったわけであります。父なる神様が私たちをこよなく愛してくださって、そのゆえに究極の愛の技としてイエス様の十字架の技があります。クリスマスはこの世に神様が介入してくださったという時であるならば、イエス様の十字架と復活は、イエス様が私たちの魂にお入りになられ、救いをもたらしてくださった時であります。イエス様の十字架の愛をこのレントの時、心に刻んでいきたいと思わされます。もう一つ印象深い点は、イエス様が祈られたということであります。しかもペトロとヤコブとヨハネという、イエス様が格別目をかけておられた、心をかけられたその3人の弟子だけを伴われまして、彼らと少し離れたところで悲しみもだえながら祈られたのであります。その祈りは、ルカによる福音書によりますと、汗が血の滴るように地面に落ちるほどの苦悩の祈りであったとあります。イエス様はこの36節の中でこのように祈られました。アッパ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。このように祈られました。イエス様とて、これから始まる十字架の御業がどれほど苦しく、また痛ましいものか、そして人々が自らの罪に気づくことのない悲しいものなのかを思われて、この杯を私から過ぎ去るようにと祈られたのであります。神の子イエス様だから何も祈られずに十字架に向かわれたのではなかったのです。神の子イエス様だから十字架さえも苦しまれなかったのではありません。けれども最終的には、御心にかなうことが行われますように、すべてを神様にお委ねになられたのがゲツセマネの祈りであります。十字架はイエス様が父なる神様から与えられた苦しみの杯であります。十字架の救いの御業も、復活の勝利も、神様の御業であり、神様の御心であります。だからイエス様は祈られて祈られて十字架に向かわれました。祈りは神様との対話と言われます。また霊的な呼吸だと言われます。アンドリュー・マーレーという一人の信仰者は、ことにこの祈りというのを大切にしておりました。大変霊的な器でありまして、ある書物にこのように書き記しております。祈り、特に朝の祈りは、この世において主の臨在のうちに生きることを確認する行為であるというふうに言っています。この世に生きる私たちは、神様から遠く離れたこの世に生かされています。そしてこの世に生きる私たちは罪の中に生かされている。けれども私たちには、その罪を許し、また罪から救ってくださったイエス様ご自身と共に生きることが許されております。祈りはそのイエス様が私たちと共に生きてくださる、イエス様のご臨在と共に今日一日を生かされていくという、そのことを確認するのが祈りである。アンドリュー・マーレはそのように語っています。 十字架の救いは神様の臨在のうちに、神様の御業がイエス様によって成し遂げられた、そういう技であります。十字架の救いと復活の命によって、すべての人がイエス様に招かれています。そして私たちも神様の臨在のうちに生きることを許され、また魂に主をお迎えして主の御心を生きることを許され、またそのようなものへと変えられました。受難節の時を迎えました。イエス様の十字架を見上げつつ、今日もこの週もまたこの受難節の時、主の臨在のうちを歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。愛する神様、今朝しばしの時、ゲッセマネの祈りのこの下りの箇所を開かせていただきました。イエス様の十字架なくして、私たちの罪の許しはなく、また復活の勝利なくして、私たちの永遠の命の恵みはありません。イエス様が十字架におかかりくださり、私たちの罪の一切を許しくださり、今もなお私たちをお招きくださっている深い深いイエス様の愛の恵みを、この朝も開かせていただきましてありがとうございます。私たちの足りなさや罪深さを超えて、あなたの栄光が私たちの上に輝きますがゆえに、私たちはその光を本当に心から感謝しつつ歩ませていただいておりますことを感謝いたします。どうぞこの受難節、お一人お一人の上にさらなる十字架のお恵みをお与えくださり、またともどもに死の十字架のご栄光を拝することができるようお導きくださることをお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。